シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間は令和4年度から新たに施行される交通安全の3つの法令等について、共同推進課大保木正隆さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は本年度から新たに施行される交通安全に関する法令をご紹介いただくとのことですが、どのようなものでしょうか。
今回紹介させていただくのはサポカー限定免許の付与について、事業所の安全運転管理者のアルコールチェックの義務化について、岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定についてです。
はい、では最初にサポカー限定免許について伺います。サポカー限定免許とはどのような免許ですか。
まずはじめに皆さんはサポカーをご存知ですか。サポカーとは自動ブレーキやアクセルペダルを踏み間違えたときに加速を抑制する機能が搭載された自動車のことです。サポカー限定免許とはこのように安全装置が搭載された車に限定して運転することができる免許のことを言います。高齢者の中には生活をする上で免許の自主返納は難しいけれど、運転に不安を持っている方もたくさんいるかと思います。こうした方が安全に車に乗ることができる制度だと言えます。またこの免許は運転手の自主的な申請に基づいて付与されるものであるため、違反等があったからといってこの免許にさせられるわけではありません。あくまでも自分で自分の身を守ったり加害者にならないようにするためのセーフティーネットと考えてもらうと良いのではないでしょうか。
はい、サポカー限定免許に変更するにあたり注意することはありますか。
はい、大きく分けて2点にご注意ください。1点目はこの免許でサポカー以外を運転すると免許条件違反となること。2点目は限定条件を付与することができるのは普通免許のみであることです。中型免許や第二種限定免許等をお持ちの方は免許の一部が取り消しとなります。再度サポカー限定の解除を希望する場合は公安委員会の審査を受ける必要があります。
限定免許にすることでサポカー以外の普通自動車の運転ができなくなるということですね。
そうですね。しかしサポカーの安全機能を活用することで交通事故の不安を減らしながら車を継続して使用できるという利点もありますので、運転者さんとご家族で話し合ってご検討いただきたいです。
はい、このサポカー限定免許いつから始まりますか。
今年の5月13日から始まります。
はい、では続いて事業所の安全運転管理者のアルコールチェックの義務化について伺います。まず安全運転管理者、どのような場合に選任が必要で、今回の改正でどのような業務が追加されるんでしょうか。
はい、安全運転管理者とは事業所で自動車の安全な運転に必要な業務を行う方のことを言い、常用定員が11人以上の自動車を1台以上保有している場合、またはその他の自動車5台以上保有している場合に選任が必要となります。なお自動車の保有台数について、原動機付き自転車を除く自動二輪車は1台を 0.5 台分として計算します。
一定の台数があれば白ナンバーの車を使う事業所も対象になるということなんですね。
はい、その通りです。続いて今回の改正で追加される業務については全部で4点あり、2段階に分けて施行されます。1点目は運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認すること。2点目は酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存することです。この2点についてはすでに今年の4月1日から施行されています。3点目は運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うことです。最後の4点目はアルコール検知器を常時有効に保持することです。この2点については今年の10月1日から施行されます。
なるほど、アルコールチェックについて4つの項目が増えるということですね。
はい、 今回の運転前後のアルコールチェックの義務化は昨年度に千葉県で起こった痛ましい飲酒運転の事故を受けて強化されました。飲酒運転を撲滅するために大変重要なものですので、運転前後における酒気帯びの確認と記録を習慣化していただきたいと思います。現在アルコールチェックに取り組んでいる事業所の例では、出社時と全業務終了時や記者時などのタイミングにチェックを実施していると伺いました。こうした業務が飲酒運転の根絶につながっていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
はい、では続きまして、岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について伺ってまいります。これはどのような条例でしょうか。
はい、この条例は岐阜県が自転車の交通事故を防止するため令和4年3月に制定した条例で、大きく4つの項目が定められ、4月1日からと10月1日からの2段階で施行されます。まず4月1日から施行されています項目は、自転車の定期的な点検整備と自転車の両側面への反射機材の装着の2項目となります。続いて10月1日から施行されます項目は、乗車用ヘルメットの着用と自転車損害賠償責任保険等への加入の2項目です。なお、自転車の定期的な点検整備と自転車の両側面への反射機材の装着、乗車用ヘルメットの着用は実施に努めていただく努力義務ですが、自転車損害賠償責任保険等への加入は義務化となりますので、早めの加入手続きをお願いします。
はい、10月からは自転車損害賠償責任保険に必ず加入しなくてはいけなくなるということなんですね。加入をしていないと何か罰則があるんでしょうか。
はい、罰則はありませんが、全国の損害賠償事例では、自転車に乗っていた小学生が坂道を下っていたところ、歩行者と正面衝突してしまい、歩行者の意識が戻らなくなってしまった事故があり、監督責任を問われた保護者に約9500万円の支払い命令が出されたという高額損害賠償事例もありました。こうした万が一の事故に備えるためにも、今回の施行を機に自転車損害賠償責任保険へ加入をお願いします。自転車はお子さんからお年寄りまで様々な年齢の方が利用される身近な乗り物です。今回の条例にある定期的な点検整備と自転車損害賠償責任保険への加入をセットとしてお考えいただければ、より安全に安心して使用することができます。市内の交通安全のためご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今ほど自転車に関する条例についてご説明いただきましたが、今月5月は自転車の安全利用促進月間なんですよね。
はい、自転車を利用される際には歩行者への思いやりを忘れず、正しい交通ルールとマナーの実践をお願いします。また先ほどの条例にもありましたように、定期的な安全点検の実施や反射材の活用をすることで事故防止に努めてください。皆さん一人一人の思いやりが交通安全へつながります。ご理解とご協力をお願いします。
はい、今月5月は自転車の安全利用促進月間となっています。自転車を利用される際には歩行者への思いやりを忘れず、正しい交通ルールとマナーの実践をお願いいたします。ということで、今日のこの時間ですが、令和4年度から新たに施行されます交通安全の3つの法令等について、共同推進課大墓木正隆さんお迎えしましてお話をいただきました。大墓木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。
あ、しまった、早6時や。市役所閉まってまったわな。
大丈夫、市役所では平日は午後7時まで、土曜日日曜日祝日は午前9時から正午まで市民課の窓口を開けていますよ。
あー、よかった、今からでも申請できるんやな。
なお、各支所では証明書などの電話予約サービスを行っています。詳しくは高山市役所各支所地域振興課までお問い合わせください。